今回のテーマ作品は、キャプテンアメリカ、ブレイブニューワールドです。このまま僕の方で、あらすじの方読ませていただきます。アベンジャーズシリーズをはじめとした、マーベルシネマティックユニバースで、中心的役割を担ってきたヒーローのキャプテンアメリカを主役に描く、キャプテンアメリカのシリーズ第4作。初代キャプテンアメリカことスティーブ・ロジャースから最も信頼され、ヒーロー引退を決めたスティーブから正義の象徴でもある盾を託されたファルコンことサム・ウィルソンが新たなキャプテンアメリカとなった。そんなある時、アメリカ大統領ロスが開く国際会議の場でテロ事件が発生する。それをきっかけに各国の対立が深刻化し、世界大戦の危機にまで発展してしまう。混乱を収束させようと奮闘するサムだったが、そんな彼の前にレッドハルクと化したロスが立ちふさがる。しかしそのすべてはある人物によって仕組まれていた。アベンジャーズエンドゲームのラストで盾を託された後、ドラマシリーズファルコン&ウィンターソルジャーでの戦いを経て、新たなキャプテンアメリカとして立つことを決意したサムを、これまでの MCU 作品から引き続きアンソニー・マッキーが演じた。また過去にもアベンジャーズのヒーローたちとたびたび対立し、本作ではアメリカ大統領に就任したサディアス・ロスを2022年に他界したウィリアム・ハートに代わりハリソン・フォードが演じる。その他、インクレディブル・ハルクに登場したティム・ブレイク・ネルソン演じるサミュエル・スターンズやリブ・タイラー演じるエリザベス・ロスも再登場。将軍の平竹宏が日本の首相役で出演した。監督はクローバーフィールド・パラドックス、ルース・エドガーのジュリアス・オーナー。はい。ではここからはネタバレありで話していきますので、まだご覧になってない方は見てから聞いていただけたらなというふうに思います。では、皆さんの触りの感想の方をちょっと聞きたいなというふうに思うんですけども、ではまず、大石さん、いかがでしたか？
そうですね。僕結構久しぶりの MCU っていう感じだったんですけど、その前2作はちょっともう離脱して見てない、はい。というか、ちょっと飽き始めてるんですが、まあ、そういう人の感想だと思って聞いてください。
はいはい。
見てる最中は、まあ楽しめたかなっていう感じですね。まあ、なんとなくまあ先の展開も読めるっちゃ読めるし、まあなんなら予告出てたしって思いながら見てはいたんですけど、まあ、とはいえまあ確かにキャラクターの物語としてしっかりお話はまとまってるなと。で、しかもかつ、その、あまりこう MCU の他のユニバースだったり、他のキャラクターとの内輪ネタにもなりすぎずに、しっかり、アンソニー・マッキーの、まあ、ファルコンの、アンソニー・マッキーが演じたファルコンのストーリー、まあ、新キャプテン・アメリカですよね。のストーリーとして、まあ、うまくまとまってるな、っていうふうには思いました。まあ、ただ、その、いわゆるフェーズ3まであったような、作家性、が発揮されていくだとか、あるいは、その実際の社会的な背景みたいのがそこに汲み取られてるみたいなことはまあないわけで、まあ、なんだろうな。まさに別ユニバースの話だなって思って、見終わったとあんまりなんか残ってるような残ってないようなみたいな感じではあるんですけど、まあでも見てる最中は結構比較的楽しめたかなとは思っています。はい。
はい。では、次僕なんですけど、まあ、面白かったよ、みたいな感じですかね。はい。まあ、結構そもそもちょっと結構度重なる再撮影を経ての、みたいな、
うん。
ようやく公開みたいな感じなのはちょっと聞いていたので、まあ結構、ドタバタした、制作段階でも結構いろいろ、あんまこれできよくないな、みたいな感じでいろいろ足したりとかいろいろしたんだろうな、みたいなのは、まあ、あったので、ちょっとどんなもんかなって思ってたんですけど、まあそういう意味では、いや、普通に面白かったなっていう感じでした。うんうん、で、まあもう確かにもう実際のなんか、実世界とのなんかリンク性みたいなのは、まあちょっともうほぼないというか、うん、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、うん、現実世界ももうドタバタだし、
うん、
MCU の世界もだいぶいろんなことになってますからね、みたいなのがあるので、まあもう、そこはもう別物として切り分けて全然もう見てしまっていいなとは思って。まあ、そこは見てたんですけど。で、まぁ、ちょっとまぁ、まあ、一個なんかテーマ的なものっていうとやっぱりなんでしょうね。なんか過去に犯した罪とかイメージによってそこはちょっと縛られてる、苦しめられてるみたいな人たちの話っていうか。
うん。
ていうのはちょっと思ったんですよねっていうのはあって。で、そういうなんかイメージがずっとつきまとわれてるから大変みたいなのは、今回のキャプテンアメリカである、まあファルコン、まあファルコンというかもキャプテンアメリカなので、キャプテンアメリカもそうだし、うん、まあレッドハルクもそうでしたよねっていうのもちょっと思ったりとか、
うん、
っていうのをしたりして、まあそういうテーマ性がちょっとあるのかなっていうのはちょっと見終わった後にちょっと感じたりとかして、だからなのかなーっていうか、その、この監督の作品のルース・エドガーもそういえばそんな感じのとこあるよなーっていうのを思ったりとかして、うん、まあちょっとそういう意味でちょっと監督とのその、これまでのフィルモグラフィーみたいなリンク性もちょっと僕は感じたりもできたかなっていうのはありましたかね。はい、
なるほど。
まあ、突っ込みどころはまあたくさんありますけど、こんな強い日本ねえだろみたいな、まあまあいろいろありますけど、まあいいんです、いいんです、いいです、いいです、それは。楽しかったですし、はいはい。うんまあちょっとなんか、あんまりそのウィンターソルジャー級のものを求めないとかであれば全然普通に楽しいかなっていうふうに思いました。はい。
うんうんうん、
では、山口さんいかがでしたか？
はい。面白さに関しては、まあ、まあまあまあまあまあ、まあ、みたいな感じではありました。で、もう良くなかったのは、ウィンターソルジャーを頭に入れてみてしまったことだと思うんですよ。期待値設定の誤りだと思って、うんはいでます、そこは。
はい。
で、もともと本作って、一回、タイトル変わってますよね。
変わったんでしたっけ？
変わったというか、多分、仮の段階だったかもしれないですけど、ニューワールドオーダーだったですよね。
ああ、なんか、発表のタイミングでそうだった気がします、
ね。はい。で、めちゃめちゃ政治的な用語じゃないですか。うん、ニューワールドオーダーって。
うん
うんうんその、アメリカでも政治的に使われる言葉だし、あと、その、陰謀論を、意味する言葉でもあるから、めちゃくちゃ政治的だから、いや、これはウィンターソルジャーの再来だぞって期待して見に行ったら、うん、まあ、なんというか政治劇としては、まあ、無邪気だなって思って、誰か一人が悪いって、うん、なんて無邪気なんだろうって思って、
うん
で、ポリティカルスリラーってそこじゃないしなっていう、構造が怖いから怖いんだよなって思ったんで、まあ、ちょっとその政治劇としては無邪気だと思うんですよ、そこは。
うんうんうん、
まあ、やっぱりそこに物足りなさを感じてしまったっていうのは、とてもあります、本当に。
うん、
あと、やっぱりもう、その、僕、日本描写に関しては、もう、びっくりしちゃって、本当に。もう、今まで、あまたのトンチキ日本を見て、それを楽しんできましたけど、うん、もう、今までで最大の嘘ですよ、これは。本当に。本当に。
うん。
まあ、ただ、こうなるしかないのもわかる。本作における政治劇は、無邪気なものなので、
うん、
ここで中国が敵だったらシャレにならないわけですよ。だから、
そうそうですね。
アメリカのプロレスに付き合ってくれるのは日本だっていうのは非常に理解できるなと思って。
確かに。
そうですね。しゃあないな、みたいな感じですね。確かにね、今回ね。
だからまあ、その、スネオ、おい、俺のプロレスに付き合えよってジャイアンに言われたみたいな感じやなって僕は理解して見てたんですけど。
もうそれだけで政治的ですけどね。
あ、まあそうなんですよ。だから、その、逆にめちゃめちゃ政治的なチョイスなんですよね、日本っていうのが。絶対に、しこりが生まれないチョイスだから。なぜなら絶対にありえないから。っていうのがあって、まあそこは、正直ね、ズコーってなりました、本当に。なんですけど、ただ僕本作めちゃめちゃ褒めたいところがあって、久々に映画館が洋画のお客さんでいっぱいだったんですよ。
ああ、なるほど、
うんうんうん。
これ本当に懐かしい感覚で、
うん、
もう久方ぶりですね。で、最近映画館が人で埋まるのって、正直日本のドラマ、の映画化とか、あるいはアニメだったりしてたんですよ、最近って。
うんうん、
で、僕最近映画館行った時、本当お客さんいねえなって思ってたんですよ。僕が見たい作品見に行った時のお客さん少ねえってなってたんですけど、
うん、
久々にロビーがお客さんいっぱいだったんですよ。うん、
はぁ、なるほどな。
これはすごい良かったです、本当に。
うん、
もう内容無茶気でもいいです。ヒーローが帰ってきて、みんながそれを楽しんだっていう事実がそこにあるっていうのは、僕は一旦喜びたいなと思います。
うん、
はい、
うん。
あともう少し本作の褒めるとこはあるんですけど、まあ、後で言おうかなと 思います。うんうん、っていう感じですね。
はい。はい。ありがとうございます。では、お便り来てますので、おいさんお願いできますか？
はい。イークラさんからいただきました。久々の MCU とても楽しめました。ほぼ、インクレディブル・ハルクの続編のような印象でした。一番気がかりだったのは、キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャーという現実に即したポリティカル・サスペンスの傑作がある中で、どんな物語にするのか、ということです。特に、現実の大統領が、ハルクのような局所的な被害にとどまらず、世界レベルで暴力的な政策を行っている現状では、フィクションのヴィランでは及ばないと思ったからです。結果的には、サディアス・ロスという人物は、シリーズを通して冷酷で横暴ではありますが、心を入れ替え、世界との協調を訴える一父親という、現実に即していそうでそうではない架空の大統領とアメリカの設定で良かったと思います。制作時期的にもこれくらいの塩梅がベストだったのでしょう。ただ、その、しわ寄せか、とにかく、強硬外交の架空すぎる日本の登場には笑いました。超人でもなくスーパーパワーもない人々の目標となれる等身大の存在としてのサムはこれからも応援したくなる新しいキャプテンアメリカでした。とのことです。
ありがとうございます。
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 そうですよね。本当にまず、ちょっと MCU 久しぶりですよね。まず。
うん。
ちょっとそれが結構、ね、やっぱりその、さっきの山口さんの、その、最初の触りの感想の時も言って、やっぱちょっと劇場のその盛り上がり感みたいなのは、うんうんうんうん、確かにちょっと、この感覚久しぶりだなっていうのはすごいやっぱありました
よ。うん。そうっすよね。前作がデッドプールになる。
前作はそうですね。一応デッドプール&ウルヴァリンになりますけど、
うん
まあ、あれ結構特殊っちゃ特殊じゃない
ですか。うん、そうそうそうそう。まあちょっと MCU というよりはまあある種のね、どちらかというと X-Men の、
うん、
まあ MCU 版というか、なんというか。
そう。そう今までちょっと20世紀ホッX でとかで使ってきたような作品たちのトリビュートみたいな方がちょっと強いんで、
うんうん
うん、なんか MCU のなんかその世界観の中で別に特に何も進んでない話っていう感じがすごいしたので、
うん、
ちょっとあれ一回抜くとか、ちょっと一回脇に置くとして、その前が多分マーベルズとかになるんじゃないですか。
そうですね。そうです
ね、だから、
うん。
ですよね。なのでなんかちょっとそんぐらい結構、間空いてんだみたいな感じでちょっとするんですよね。
うんうんうんうんうん。
まあ、もちろんその間ドラマとかいっぱいありますけど、
うん、
いや追いかけてないから。
そうなんですよね。もうドラマはね。
そうそう。ちなみになんですけど、今回一応その、うん、ファルコン&ウィンターソルジャーってやったじゃないですか。
はい、
はい、はいはいはいはい。
まあ、ちょっとま関わるというか相棒あの、はい、今回キャプテンファルコンの相棒とかは、その、ドラマの時に確か出てたよね、みたいなとか。
はい。
うん。
あるんですけど。お二人って見てました？
見てないですね。
僕は見てましたけど、記憶にないです。
まあ僕も実は記憶になかったんですけど。はい。そうそう。そんなレベルなんですよね、っていう。だし、あとちょっとお便りにありましたけど、インクレディブルハルクとか、覚えてますか、うん、みたいな。
アイアンマンより前ですよね、確か。
そうです。順番としては前なんだけど、日本公開が実は後でしたっけ？
ああ、そんな、ややこしい。
ちょっとややこしいんですよね、そこは、ね。日本公開とアメリカでの公開の、あべこべになってるんですよね、なんか。
あの頃はまだ MCU なんてものがあるなんて、わからない時期ですもんね。
そうそうそう。こんな、いや、もうほんとなんか、思いは遠くまで来たもんだって感じです。そこから考えると。
確かに、確かに。
っていうぐらい前の作品じゃないですか。
はい。はい、
うん、
覚えてますかみたいなって感じなんですけど。
はいはい、うん。いや、まず僕見てないんですよ。インクレディブルハルク。そもそも僕が MCU を映画館で初めて見たのって、アベンジャーズなんですよね。
はいはいはいはい、
はい。はい。懐かしいですね。日本よ、これがヒーローだっていう。物議を醸したキャッチコピー。
あれですよ、これが映画だでした
ね。あ、これが映画だか。
そうそうそう。
はいはい。
これが映画だです。
言うよねってなりましたけど、まあ、見に行きましたよ。面白かったですよ。
うん、まあ。
最高の映画でしたからね、うん。いや、そうそうそう。そう言ってね、全然もう大丈夫な映画でした。
うんうんうん、
まあだから、正直ね、覚えてないことが結構たくさんありはしました、正直。
うん
うん、けどまあ、そんぐらいなんですよね、なんか。うん、難しい、なんかもうこれとこれもこれも見てないとわかんないみたいなことは、あんま少ない映画だったので、
う うん、
そういう意味でも結構見やすかったよなっていうのはちょっと思いました。
そうっすね。まあ、特にな、ロスってキャラクターをもうなんか、ほぼ半分新キャラみたいな。
うん、まあ、そうですね。
うん。っていうと、ちょっとなんか乱暴ですけど。
うん。
まあ。
まあ、ここでまあちょっとね、キャストもちょっと変わってるっていうのもあって、うん、ほぼちょっと新キャラ感もちょっとありますよね。
うん、うん、うん。しかもそこにハリソン・フォードを置くっていう。
うん。
ねちょっとね、いきなりめちゃくちゃなんか鼻のある人になりましたね、みたいなとか。すいませんね、ちょっと、ウィリアム・ハートさんすいませんって感じなんですけど。
うん。
そうそう。まあ、ちょくちょくね、これまでのシリーズに出てたキャラクターではあったので、まあ、因縁あるやつだっていうぐらいの認識は、まああったので、そこは結構わかりやすかったかな、みたいな。
うん、うん、うん。そうですね。まあ、あとやっぱり、イーグルさんも触れてますけど、強行外交すぎる、架空すぎる日本っていう、うん。
そうですよね。いや、日本の首相であんなかっこいい人います？まあ、平竹博さんはかっこいいやろみたいなっていうのはちょっとまずありましたよ。
それをアメリカに対してできるって相当だぞっていう。
いや、でもあれは、日本人の願望が現れてるかもしれないなと僕思いました。
願望。
願望。確かに。
アメリカに言うとったぞ、みたいなのが、ちょっと、重ねてしまう人もいるんじゃないかな、と思ったんですけど。
まあ、確かにね。
うん、でも、あの、ね、話してる場所、ちょっと笑っちゃいますよね、あの、いちいち桜咲いてるのね。
そうなんですよね。いや、まあ、まずなんか、日本にね、あの、ロス大統領に行って、
うん。
会談するじゃないですか。そこの場所の、どこのお庭ですかみたいなのとか
。
っていうのと、あとなんか、インド洋でちょっと、一触即発みたいな状況の時の、
はい、
あの、尾崎首相の、首相官邸みたいなやつ。
はい、
あの、あの、ホワイトハウスじゃないんですよ、みたいな。各国の首脳とか、リーダー、みんなホワイトハウスみたいな部屋にいると思ってるみたいな。レイアウトじゃなかったでした？素晴らしいな。適当で、適当やなっていうのが、あのよく分かって素晴らしいなって思いましたけど、あれは。
本当に、まあ、トンチキ日本のこの形のトンチキ日本見たことなかったなっていう。
そうなんですよ。
とにかく桜が咲いている。
しかも桜、後々まで重ねてきますからね。
そうなんですよ。割とエンディングとかクライマックスの一個の要素として。
うん、そう。まあでも一応ワシントンにその桜ってあれですよね、うん、送られてるとこあるんですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
あそこですよね、
多分。多分そういうことなんだと思いますけどね。うん、まあ。
実際あんなんだったか覚えてないんですが、みたいな。
あれ、これ不思議なんです。ちょっと、あの、若干話されますけど、不思議なんですけど、アメリカで咲くと、あの、ソメイヨシノってちょっとあんな感じでピンクになるんですよ。
へぇ
ー。
そう。で、日本だともうちょっとやっぱ白じゃないですか、僕らが
知ってる。白いですよね。
そう
です
ね。薄ピンク色になる。あれなんでなのかよくわかんないんですけど、同じ遺伝型なんで。
はいはい。
そうです。
ソメイヨシノってクローンでしかないはずだから。
はいはいはい。
だから、土地のその、なんていうか土地感というか、そこに根付く、その栄養素か何かでやっぱちょっとピンク色になってしまうのかなっていう。
はいはいはい。
そう。あの色だからちょっと違和感あるんですけど、アメリカではあれが正常な桜の色なんですよね。
はいはい。
ちょっとそれは知らなかったですね。色は確かに結構ピンクいなと思ってうんですけど。ちょっとそういう違い出るもんなんですね。
そう、そう、そうそう。あれ不思議なんですよね、ほんと。
いやでも、まあ、その、首相のアメリカ大統領に対する強気っぷりも嘘日本だなっていうのもあったんですけど、うん、あの、ノリノリでアダマンチーム取りに行く、ノリノリの強硬派の日本のもすげえなと思って、あれ、
確かに
もう日本国憲法改憲されてるってことですよね。あれしてるってことは。
ね、そうですね。うん、てか、あの国では第二次世界大戦は起こったのかしら。
うん
でも、あれですよね。キャプテンアメリカだから怒ってるんですよね。
怒ってるし、まあ、うん、マーベル世界には、二次大戦由来の日本のヒーローとかいるはずなんで、まあ、全然、普通に原爆とか落ちてるはずなんですけど、
そう
です
ね、まあ、
でもまあ、
なぁ、ね、
うん。でもまあ、サノスが指パッチンとかしたら、ちょっと憲法も改憲されちゃうのかなって思っちゃったりしました。
あまあ、確かにね。
うん
やっぱ MCU は MCU で、やっぱ世界情勢多分ぐっちゃぐちゃ、はい、僕らの世界とは違うぐっちゃぐちゃなことにやっぱなってると思うんですよね、っていうのが、まあ、今回まあ、すごい出てるなというか。
はい、確かに確かに。
あのね、ちょっとまさか出ると思ってなかったんですけど、あの、エターナルズ時のあの、セレスティアでしたっけ、
は
い、あの、でっかいやつ、あれ、はい、めちゃくちゃでっけえやつ、いつまで放置してんのかなって思って、ようやく拾ってきたって思いましたけど。
そういや、生えたな、地球にっていう。
そうそうそうそう。あの、結構ね、あの、触れてないだけで、MCU 世界、あの、大概ひどいことというか、これどう処理するのみたいな、大ごとなことが起こったりしてるんで。
は
い、
うん、
そうそうそう。シークレットインベージョンとかどないすんのとか思ってるんですけど、話なんですけど。
はい。
まあまあまあ。ようやくちょっとそこに触れられて、
はい。
で、そこにね、しかもアダマンチームが眠ってるっていう
ので、はい。はい。
うん。
着々と X の絵の布石がっていう感じですよね。
なるほど、なるほど。
確かに、あれが地上に現れたら、ニューワールドオーダーだわとは思って。
うん。
うん。で、アダマンチームを争奪戦開始ってなったら、新世界秩序ではあるなとは思ったんですよね、あそこは。一応。
まあまあ、確かにそうですね。うん。
だから、結構、まあ、まあ、その、アダバンチームの枠組みの国々が結構なんていうか、ちょっと謎チョイスが多いんですけど、フランスと、まあ、インドはわかるよ。インド洋
の話みたいな。インドは
わかる。近いです
ね。フランス、はい、フランス日本もみたいな。っていうかね、はい。不思議な問い合わせっていう。
まあなんか、アメリカにとって直接そこまで当たり障りのないチョイスな気がしますよね、そこは。あの、これで、中東側とかロシア側とか中国側とかだったらもう当たり障りしかないわけじゃないですか、もう。ま
あ、リアル考えたらそこ3つが絶対来ますけどね。
ね、もう我先にと来ますけども、みたいなね、感じですけど。
うん。
ほんとね、まさかね、すごいですよね。
うん。
尾崎首相がいないとこの話なかったからことになるから、みたいな感じで、日本どんだけ上だ。そんなことかつてあったかみたいな。とんでもねえですよ、みたいな感じでしたね。
うん。あれびっくりしましたね。
うん。
ね。
そう。で、まあ確かに、その、イクラさん触れられてるように、まあ、新キャプテンアメリカであるサムが、
はい、
やっぱり決戦打ってないっていうのは結構今回大事だったのかなと思って。
うん。
うん。
なんか常にそことの、なんていうか、決別というか、
うん、
結成との、なんていうかな、折り合いの付け方みたいな。要は、結成打ってない自分、うん、要は、それはもう生まれながらにしてのヒーローではない自分っていうところとの、
うん、
どう折り合いつけていくかって話だし、その対決構図にずっとなってるなって思いながら見てはいて、
うん、
まあ、もちろん、あの、ロスがなってしまうレッドハルクもそうですし、
うん、
あるいは、まあ、彼が過去というか、その先代から引き継いでる、ある種の呪いみたいなものもそうだし、
うん、
あと、一つ、それこそまあ今回のヴィランも、その結成の影響を、ある種増大させた結果生まれてしまったものであるっていうことを考えると、うん、なんかある意味、その、彼の物語として、それを、まあ、てかそっか、もう一つあれか、彼の容疑者になってしまう、
うん、
あの、
はい、イザイア。
イザイアもそうですよね。
うん、
そう。そこと、どう、こう、共同、同じ世界を生きていくか。まさに、トゥギャザーって、うん、トゥギャザーだったっけ、
うん、
共生っていうの確か、うん、あの、ロスが、
はい、
あの、捉えてましたけど、そことの共生なんだな、彼にとってはっていうのを見てて思ったりはしましたね。
はい、
うん、
いや、僕、
そうです、
本作、そこ、長所だと思ってて、
うんうんうん、
で、政治的な描き方、正直、無邪気だとは思うんですよ。で、まあ、その、取り直しが影響しているのかどうかもわかんないですけど、現実のアメリカの政治状況とかに、ちょうど触れんような感じの話作りになってるとは思うんですよね。
うん、うん。
なんか、まあ、今、こう、当たり障りになりそうなものを触れずに、あくまで一人の大統領がやったことと、一人のヒーローとして対峙していくっていう話になってて、まあ、こう、ポリティカルな、バックボーンはそんなにない話になってるかなとは思ったんですけど、
うん、
なんかそこは僕いいなと思ってる部分があって、まあ昔ってその80年代だったらアメリカ映画ってソ連が敵だったりとか、あるいはまあ90年代だったら アラブ系のテロリストが敵だったりとかをずっとやってたわけじゃないですか。うん、まあなんかそれを、まあもちろん、その、MCU 映画が、まあ中国があまりに大きい証券になってしまってるから、あんまりそこに当てこすりもできないからっていうのもあるんでしょうけど、うん、なんかいちいちその、本当のところに触れてやるんじゃなくって、まあ一旦これは具話なんですよっていう風にしてるのは、まあ、昔のやり口よりは、マシなんかなって気もちょっとしたんですよね。
うん。
うん、なんか、あのやり方が良かったとはとても思えないので、
うん。
うん、まあ、だからまあ、現実に触れないっていうのは、まあ、もちろん、思うとこありますよ、それは。ちゃんとやってくれやっていうのはあるんですけど、ただ、本作、なんか、やろうとして、ちゃんと残してる部分もあるかなって思ってる部分があって、やっぱりそれが、うん、アメリカにおける黒人の社会進出だと思うんですよね。
はい、
で、イザイアが、初めて登場した時、ジムみたいなとこあったじゃないですか。彼って、なんかシリーズに出たことあるキャラクターなんですか、はい
はい、ドラマなんですよね。
ああ、
それこそ、ファルコン&ウィンターソルジャーで登場する。
うん、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
で、彼がいたジムの部屋に、その黒人スポーツ選手の写真貼ってあった、じゃないですか。で、一人は僕分かったんですよ。メジャーリーグ初の黒人選手のジャッキー・ロビンソンだったと思うんですけど、
うん、
あと、ボクサーとバスケットボール選手がいて、僕その二人は分からなかったんですよね。有名どこだったら、まあ、モハメド・アリとか、マイケル・ジョーダンとか言いますけど、まあ、そういうのじゃなくって、おそらくですけど、僕が推察した限りだと、黒人初のボクシング世界チャンピオンになった人とか、NBA で初めてその黒人で選手になった人とかだと思うんですよね。名前一応調べたけど、ちゃんと合ってるかどうか分かんなかったんで、これは推察でしかないんですけど。だから、その、黒人で初めてそういう大舞台に活躍する立場になった人たちの写真が飾られてたと思うんですよね、あそこって。
うんうんうん、
それになぞらえてると。
うん
思うんですよ、
うんうんうん。
で、実際、イザイアは、かつては、その、朝鮮戦争の英雄として、活躍はしたけども、後々、虐げられる立場になって、まあ、今回も、改めて、捕まっちゃうわけですけど、その、俺たち、黒人が、出しゃばったら、こうなっちゃうんだぜっていう、その、歴史の悪しき側面の証人として彼がいた。うんと思うんですよね。でも、それを、いや、俺は、その歴史を繰り返さないし、お前にもそれを繰り返させない。今回は、助けるって言ってやるっていうのが、なんかその次のステージに行くっていう意味合いは あったなと思うんですよね。
うん。
で、それは、飾ってあったスポーツ選手の写真に意味は忍ばせてたんじゃないかなと思ってて。で、イザイアが2回目捕まった時の顔を、の、なんていうか、無力感がすごくて、多分、ああいう風に無実の罪で捕まった人たちってきっとめちゃくちゃいたんだと思うんですよね。
うんうんうん、
その表情だなと思って、まあキャンディーマンとかでも触れられてたやつですよね、これ。
うんうんうん
うん、だと思うんですよ。で、それを、超える新たなキャプテンアメリカとして、アフリカ系でキャプテンアメリカを名乗るっていう、その重みを背負って前に進むっていう話になってた。それは、生々しい政治劇じゃないんだけど、今回は。でもその偶話性に欠けてる部分は、僕はやっぱちょっといいなとは思ってるんですよね。そこは。うん。ですね。
そう。本当にやっぱり、まず本当に黒人であるサムがキャプテンアメリカを名乗るっていうことの重、そのプレッシャーっていうか、まずやっぱその、本当にその黒人が認められるには本当清廉潔白でないといけないみたいな、プレッシャーにずっと苛まれてると思うんですよね。なんかその、社会にこう、進出している、その、人たちっていうのとか、っていうのって。多分、それ、まあ、だから多分今回監督がジュリアス・オーナー を選んでるのっていうのは、はい、多分そのルース・エドガーもそういう話だったので、はい、選ばれてるのかなってすごい思ったんですよね、
はい、今回、
うん。かつてこういう黒人ってこうでしょうみたいなイメージでやっぱ語られるみたいな。はい、そういうのが逃れるために清廉潔白であろうとするんだけど、それがかえって苦しいみたいな。
うん、
正しさが苦しいみたいな。のに、どんどん病んでいってしまっているみたいな。
はい、
のが、まあ、ルース・エドガーの話ではあったんですけど、はい、まあ、そういったものにどんどん課せられてるよね、みたいな。
はい。
っていうのは、本当にイザイアもそうだし、まあ、キャプテン・アメリカも今回もそうだし、
はい。
まあ、あと一応、レッド・ハルクもそうではあるっていうか、まあ、別ですけど、それは。
はい。
まあ、娘との関係でそういう、まあ、
うん、
過去にした行いとか、いじめいじのせいで、そうになってしまっていると。けど、変わろうとしているんだ、みたいな。ところが、けど、まあ、それにちょっと、まあ、まあ、陰謀に巻き込まれてしまったがゆえに、まあ、レッドハルクに貸してしまうわけですけども、うん、っていうのを、まあ、サムである、まあ、キャプテンアメリカが、まあ、助けるというか、その、
うん、
違うだろうって、お前にはまだ、みたいな、と、まあ、問いかけるっていうのは、まあ、すごい、まあ、象徴的というか、すごい意味のあることだよな、っていうのは、すごい、やっぱ思いましたね。
うん。だから、割とストーリーだけ言ったら、結構、もう、正当なヒーロー映画っていう、
うん、
感じは、すごい見ててしましたよね。
うん。
うん。
正当派だし、きちんとそういう意味ではそのポリティカルな要素というか、その黒人としての話としても、ちゃんと一応入ってるっていう。
うんうんうん、
なので、すごい、そこを取り出すとすごいね、なんか、あ、すごい良いじゃんって思うんですけど、
うん、
あのちょいちょいちょっとバカバカしいせいで、ちょっとなんか、みたいな虫になってしまうというだけですかね。
はい、確かにな、その、清廉潔白じゃなければならないっていうのはめちゃめちゃあるなと思って、
うん、
アフリカ系のヒーローで、トニー・スタークは作れなかったでしょうねって思って。
あ、
そうそう。
確かにね。
ダーティーヒーローで、女たらしで、で、もう、ひどいやつじゃないですか。
うん。
あれを、アフリカ系で、キャラクター造形はできなかったでしょうね。
うん。
うん、
そうなんですよね。
うん。
とか、まあ、ブラックパンサーとかもね、本当にやっぱもう、なんというか、清廉潔白さが求められるようなポジションというか、
はいはいはい、
王としてみたいな。
うん、
という、まあ、キャラクターだったのまあ、似てる、そことのギャップというか、
うん、
っていうのはやっぱずっとその、黒人として社会に生きることの中で、
はい、
そういうのがずっと、ある、ある種その、見えないプレッシャーがずっとかけられてるみたいな状態なのかなっていうのは、
うん、
やっぱ、現実問題あるっていうか、
うん、
だからこそみたいなのをやっぱ、描こうとしてるのかなっていうのはちょっと思いました、ね、
うん、なんかそう考えると超人結成って本作での扱いって既得権のメタファーなのかなっていうふうにも見えるというか、いや俺既得権欲しかったなって言いたくなると思うんですよ、
うん、
でもいやお前はそういうとこじゃないとこから来たからヒーローなんだって言ってくれる人がいるっていうのは、
うん、
めちゃくちゃいい話なんじゃないかなとは、
うん、
思って、うん
うん、私まあ今回の背景もまあある意味既得権益をめぐる話でもあるというかね、アダマンチームをめぐるその権力構想っていう、
うん、
そういうところもありますし、
うん、
そういうところでないところで今回のキャプテンアメリカがいかにこう一人のヒーローとして立ち上がるかみたいな話という意味では本当にすごく一本筋は通ってるというか、
うん、
でしかもまあできる限り対話で解決しようとするところとかも、
うん、
あそうですね。
うん、
確かにちょっとそこ印象的かもしれないですよね、
うんうんうん。
やっぱりその、ボコボコにすればいいっていう感じでも、まあ、戦いはこそすれ、
うん
うん。
っていうのはやっぱありましたね。
うん、そこをちょっとこう敵に気をつかれる形でこう言われるってところもあったりもしましたけど。
うん、
でもなんかその、やっぱキャラクター性こそが彼なんだなっていう。
うん
う
ん
うん、そうですね。まあ、ただちょっと、と思うのは、これ別に思ったけど、ファルコン&ウィンターソルジャーでも似たようなことをやってるよっていう話の流れ的にっていうのがちょっとあって。
なんですよね。うん。
そう。あの、2個でセットって感じって言ったらいいですかみたいな。
なんていうか、あれは誕生誕じゃなかったということかなっていう。
ああ、そうですよね。もう一回誕生誕やってる感はちょっとありました、
ね、うん。そうなんですよ。
意味を読み解くとしたら、映画でやって、で、ちゃんと誕生したことになるっていう風にも取れるかなっていう。
まあ、さ、多分そうなんだろうなっていう。
まあまあ、まあそうですね。まあ確かにね、キャプテンアメリカと思うっていう偉大なアイコンとしてのヒーローの誕生誕ドラマでやりましたとかだったら、ちょっと確かにね、こう、箔がつかないというか、
うん、
あの ドラマかってやっぱなるかも。
うん。
まあもちろんあの時期はドラマでも展開してきますよっていう、そのためのこのタイトルですよっていうことだったと思うので、
そうですね。
まあ、そう考えるとまあ確かに、まあそれが今一瞬こう一旦落ち着いてるわけじゃないですか、はい、ある種。
そうですね。
ってなると、でももう一回 MCU の中に戻すためには映画にするしかないなっていう判断があったんだろうなとのは思うところではありますね。
うん、
確かにちょっと仕切り直し感ちょっとやっぱありますよね。仕切り直しの一本感はちょっとあったというか。
うん。
今回のあのポストクレジットのシーンとかの、
うん、
何にも言ってなさすごくないですか？
ああ、そうだったですね。
そう。
もうなんか知ってること言って終わったなって感じしませんでしたか、うん、っていう。
そう、今までずっとね、無駄に知らないこと足し算してきて、またあの、うん、新しいことを追っかけないといけないみたいな、タスクが増えるみたいな覚悟をして、こう、あの、エンドロール見てたわけなんですけど、うん、ちょっと肩透かしというか、
ね。
あれ足し算がされないっていうのにちょっと驚きましたね、うん、あそこ。
そうっすね。なんかね、
どうしたんですかね、ちょっとひよってるんですか、ね、シリーズに。あんまちゃんとどかどか進められないっていうのにちょっとひよってるんですかね。
まあ知ってるけどなって思いながら思いましたね。
知ってるなこれっていう。
うん。
そうですよね。あれ言うんだったらなんか、せめてね、ロキの前とかにやっとかなきゃいけない話だったよね、みたいな。
うん。
マルチバースがどうこうみたいなのでね、なんかね、ドクターストレンジのあれとか、
うん、
とか前にやっとって欲しかったな、みたいなって感じですよね。
うん。
全員知ってますからね。あの情報。
そう。
そう。知ってるんだよね。知ってるっていう。
まあ確かに、そうか。でも、そうですね。だから、彼は知らなかったのかなって思ったりもしましたけど、見てて。知らないことないだろうなと思いながら。
まあそこ、彼は知らない
のか。いや、でも、なんだかんだ横の情報もあって知ってるんじゃないのって思ってますけどね。
まあちょっとね、観客はね、ザ・ウォッチャーみたいな立ち位置でこの世界見てるので、
うん、
やっぱりちょっと知ってるよみたいなのになっちゃいますけどね。
うんうんうん。うん。そう、あとまあ、突っ込みどころって意味で言いますけど、
はい。
あの、今回のヴィラン。
はい。
はいはい。
がまあ、その、光遺伝学って言ってましたかあれ。
ああ、はい。言ってましたね。はい、
まあ。あれは、あの、本当にある技術なんですよ。
はい。
あ、はい、はい。
あの、本当に脳科学の中で、あれが、あの技術ができたことでかなり脳科学の研究が進んだっていう、まあ、正直ノーベル賞ものの技術なんですけど。
へえ、はい。
あ、そういうことだ、あの使い方、要は光のパターンを出すことで人を操れるっていうのはそういうことじゃねえけどなって思いながら見てたっていう。
ああ。いやー、僕はあそこで、今更マインドコントロールとかで、わーわー言ってんじゃねえよっていう思いがめちゃくちゃ強くて、その、何回目だよこういうのって思ってたんで。
はいはいはい。
まあね。そうなんですよね。犯人の決め、なんか、操作能力こっち寄りなんだよな、みたいな。なんか、
うん、
いろんなこと結構何でもありな世界観で、操作も貧弱だな、みたいなというか、科学操作とか貧弱だな、感、ちょっとすごいなと思ってるんですけど。
うん。
うん、そうなんですよね。FBI 長官にブラックビデオ撮っといて、それでこれですもんね。
うん。
そうなんだよなーっていうのは、ちょっとね、ありましたけど。
うん。
長官直に出張ってるから、それはどうなんだろうと思いましたけど。
いや、もう本作の、まあ、良くないところって言ったら、言葉強いんですけど、やっぱり、ウィンターソルジャーを期待させてしまってるとこだと思うんですよね。
うん、うん、うん。
ちょっとそれはそうですね。
うん。まあ、こっちが期待しちゃってるっていうのもあるんですけど、勝手に。
うん、
はい。
そこがまたちょっと僕、ちぐはぐやなと思ってるんですけど、まあ、政治家っぽく作ってるじゃないですか、予告とかも。
うん、はい。
で、一番初めのティーザーとか、あ、これウィンターソルジャーの再来だぞみたいな、ポリティカルスリラーだ。しかもちょっとパラノイアックだみたいな、ワクワクドキ感あったじゃないですか。
はい。
で、ある程度こう情報が公開されていって、予告も情報が増えていったら、レッドハルク出てきて、おいってなって、もはやポリティカルスリラーじゃないだろうと思って、その世界観は違うだろうってなって、
そうなんですよ。実力行使しちゃうんだっていう、うん。
確かにな。あ、そうだな。確かに、最初の予告編、確かにちょっとパラノイア感ありましたね。
うん、
いや確かに、そういう意味でも、ジュリアス・オーナーっていう意味、ああ、なるほどなって思ったな、うん、そういえば見たとき、
うん。
ルース・エドガーもやっぱちょっとパラノイア的だし、はい、あの、クローバーフィールド・パラドックスもちょっとパラノイアっぽいなっていう一面あるから、
はいはい、
なるほどって確かにちょっと思ったのを今思い出しましたけど、
はい、
出来上がったものから、微塵も感じない
。なんか、すべてにおいて中途半端だなって思って、なんかそういうポリティカルスリラーのフリーを一瞬もせずに、初めから新たなヒーロー、キャプテンアメリカとそれと対峙する悪のレッドハルクみたいなぐらいの世界観の話として見てたら、結構飲み込みやすかった可能性もあるんですけど、一瞬ポリティカルスリラーのフリーしてるし、かと思ったらそうじゃないし、しかも、その、大落ちじゃないですか、レッドハルクの存在なんて。
そうなんですよ、そうなんですよ。
で、あれを出さなければ、一応、ポリティカルスリラーのフリはできるわけですよ。レッドハルクがいなければ、予告にいなければ。
うん。
で、最後にレッドハルクが出てきたら、あれって、実質的な、まあ、なんていうか、大量破壊兵器みたいなもんじゃないですか。
うん、そう
ですね。もう、なんていうか、退治する敵というか、イベントみたいなもんで、
うん、
もうその、ボスは倒したけど爆弾動き始めちゃったからこれを止めないとってアクション映画ってよくあるじゃないですか。
うん。
それと同じものとして見れると思うんですけど。あの、もう動き始めたハルクを止めるっていう、そのヴィランを倒すのとは別の課題が与えられたからそれをやろうって話に見ることはできるんだけど、予告でレッドハルクが出てるから、あ、敵だってこれと戦うんだっていうのが、もうその、目標設定がずれちゃってると思うんですよね、そこで。
はい、はい。
でも、それってもう、ポリティカルスリラーにならないですよ、ハルクと戦うのは。
そうなんですよね。確かにね。レッドハルクの存在は、本当にあの、ウィンターソルジャーにおけるインサイト計画なわけですよね、
みたい
な。
うん、
そうそうそう
そう。そうそう。で、やっぱその、真の隠れた敵というのはこいつで、みたいなのに、
うん、
おーってやっぱなるみたいなのは、なるんですけど、別に今回そんなもないじゃないですか。
うん。
うんうん
そうですかみたいなやつが敵でしたね、うん、みたいな。
そう。だから、なんていうか、もう、サム以上に、なんていうか、キャプテンアメリカというタイトルが過去に縛られてるんですよね、多分。
そう。そうだな
言われちゃってんなそれ。そうなんだよな。確かに、ちょっと構図だけ取ったらかなりウィンターソルジャーに近いんだよな。
うん。
うん、
で、まあ。余計にちょっとこの感じかっていうのは思っちゃうみたいなのありますよね。
だから成功作だから無視して全く別の物語を描くことができない。あくまでやっぱキャプテンアメリカというタイトルは政治劇をやりますっていうので引きを取りたいんだけど、
うん、
とはいえ過去の大傑作から結局まだ距離を置けてないっていう。
結局スティーブって偉大でしたねみたいな
っていう。なっちゃう。
なっちゃうのが。
うん、そう。
まあまあ。まあまあね、まあ、まあウィンターソルジャーがね、サムに言う言葉のセリフ通りなところありますけど。そう
そうまあそうっすね。そうっすね、確かに。
みんなの目標になればいいんだよっていうの言うじゃないですか。スティーブは最初から希望だったけど、君は目標みたいな。みんなの目標になれるような人物なんだからみたいな。っていうのにちょっと繋がるなっていうか。このセリフすごい好きですけどね。
うんうんうん。
もう、レッドハルクが出てくるって分かった上での政治サスペンスなんて、茶番もいいとこだなって思いながら見てたんで。
そうなんですよね。
あの、なんか、基地みたいな中にある、ね、研究所行くとこも、これ、ウィンターソルジャーで見たぞ、こういうシーンって思いながら見てたし、あそこ。
あったあった。ドクターゾラのスーパーコンピューターのとこに行くところそんなんだったな、みたいな感じでしたね。
めちゃくちゃ見たことあるぞって。でもなぁ、どうせレッドハルク出るからなぁと思ったら見てるんで
。そうだよなぁっていう、そうそう。
で、しかも、誰がレッドハルクを出るかも大体わかるしなぁって思いながら。
そうなんですよね。だから本当は、あれですよね、あの、ジャンカルロ・エスポジート演じるあの、ちょっとサーペントとかで言うテロリスト？
はい。
うん。
あいつをもうちょっとフィーチャーしたらよかったよね。っていうのありますけどね。持たなかったみたいな。
めちゃくちゃキャラ立ってましたけどね。
めちゃくちゃ濃いかったですけどね、キャラとしてはね。
うん、 やもうあの人ああいう役上手すぎますからね。
そうですよ、ね。そんな感じですよね。最なんか。
うんうんうん。
マンダロリアンとかブレイキングバッドとか。なんかもうあんなことしかやってないぐらいのイメージですもん、僕。
とか、ね、ザ・ボーイズの社長とか。
あ、確かに確かに。
なんかもう、ずっとあんな感じですよね。
うん、
うん。そうなんだよな。ナイト・オン・ザ・プラネットの時のジャンカルのエスポジートの落差すごいですよ。すっげえ気のいいタクシーの運転手とかやってましたよ、あの時みたいな。なんでって感じですけど。
いや、もったいないですよね。あのクラスの役者さんを、一テロリストはちょっと、もったいないかなって気は。
ちょっともったいない使い方ですよね。
うん、
ちょっと思いましたね。だからちょっとやっぱりこう、なんでしょうね。ちょっとやっぱハードル MCU 上がりすぎてるから、
うん、
ちょっとこんぐらいにしましょうや、みたいな。
うん、まあまあまあ。
ちょっとあるかなと思って。
うんうん、いや、でも、それね、めちゃくちゃ難しいと思うんですよ、本当に。
うん。
まあ、ね、
うん。
だって、多分、こんぐらいでいいかと思って作られた、アントマン、クアンタマニアも結構僕ら厳しい目で見てたと思うんですよ。いや、アントマン一作目はもっと面白かったぞって。いや、その、アントマンってそもそもそんな辛い目で見るもんじゃなくないみたいなのも、辛い目で見ちゃってたなと思って。
確かに。そう、そうですよ、確かに。
そうなんですよ。僕、あれからもう MCU 離れるきっかけになった作品なんですけど。
あ、クアントマニア。
クアントマニアがね。
クアントマニアが。でもなんか、やっぱりそれって自分が MCU に求めてたのはヒーロー映画じゃなかったんだなってことを結構決定づけた気もしていて。
はあはあ、
うん、やっぱりその、作家性をどうエンタメに落とし込むかっていうところのものとして見てたんだなっていう。
はい
はい、そうですね。確かにね。
だから、キャラクターを好きだったわけじゃないのかもしれないぐらいまで思ってしまって。
はいはい。確かにね。あ、それは、うんうん、うん。あります。
そうなんです。だから、あくまで、このヒーローっていうものを出してくれれば、あとは、もう、あなたの好きなように遊んでいいですよって遊び場だった MCU が、このヒーローをこうしてくださいね、になって、そこまでの筋道は大体これとこれとこれを通ってくださいって、ヒーローの物語ですよってなった瞬間に、なんかちょっと興味から外れてしまった気がするんですよね。
うん、
ああ。
すごい制約多い中でやらされるんだろうな、みたいなのは、ちょっと思うとこはあるから、
うん、
やっぱ DC はある意味そこを逆手に取ったわけじゃないですか。
そうですね。
ジョーカーだったり、ザ・バットマンっていう作り方っていうのはそういうとこやっぱあるし。
はい、でもそれってある意味昔の MCU だったよねって気もするしっていう。
うん
うん、ある種の型というか枠組み制約が、うん、の中でいかに作家性出すかみたいなのが、
は
あ、面白さのなんかその極めていく何かだったと思うんだけど、ちょっとそれが最近もうあまり見られぬみたいな、
は
あ
は
あ、っていうのは確かにあるかもしれないですね、はあ、だってね、マーベルズも普通に面白かったけど、監督ニアダコスタでそれかみたいなってことあるじゃないですか。我々があんなに熱く語ったキャンディーマンの人ですよ、みたいな。
そうですよね。そうなんですよね。
うん、いや、でも確かにね、その、職人が割り切って作ったら、多分やりやすいんですよね。こういう制約が多い作品組んで。プログラムピクチャーですって割り切られたら、めちゃめちゃ作る側は楽やと思うんですけど、
うん、
やっぱちょっとその、作家性との、折衷を見たさあったなと思って、
うん、
やっぱこう、ブラックパンサーのライアン・クールラーが、その、政治性との、こう、兼ね合いを描いたりとか、やっぱクレイ・ジャオがなんか、こう、余白をヒーロー映画に描いてるみたいなの、いや、そんなことできるんですね、みたいなの面白がってたんで、少なくとも僕は。
うん、そうですね。うん。うん、確かに確かに。そういうの面白、その試みがすごい野心的で楽しかった。ですよね、
そうなんですよね。そう。なんかもう最近はそういうものから、もう割り切ってキャラクターの映画ですって、なってしまったのが、
うん、
まあ、残念というか、もはや多分僕が大物ではなくなったってことなのかなって思っちゃって、どうしても。
うん。
まあね。いや、で、こんなこと言ってますけど、普通に横編に流れてたサンダーボルトとファンタスティック4を楽しみだなとか思ってる自分もいるんですけどね。
いや、そうなんですよ。あのね、どっちもむちゃくちゃ面白そうなの。
まあ、それはそう。それはそう。
それはそうなのよっていうね。
あ
ね、乗っ ってるんでね、もう MCU という船に我々みたいな。
はいはい。
だから降りたくても降りられないのがなんともな。
ちょっとね。ちょっともう、大石さんはもうほぼ降りかけてるみたいな感じだと思うんですけど。
もう、そうです。
いや、でも僕今回ね、予告見てね、ちょっと熱取り戻しつつあって。
ほうほう。
まずサンダーボルツ、すっげえよくって。
うん。
まあ、スーサイドスクワットじゃないですか。
うん。
言うても。
はい、まあ、はい。
はいはいはい。
なんですけど、ね、あんまり、個々の個性強くないのが僕逆にいいなと思ってて。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。
本当に、言葉難しいんですけど、凡庸な人たちだと思うんですよ。そう、ヒーローっていう視点から見たら。
うん、
その力が強いとか、銃の扱いが上手いレベルの人たちがヒーコラ行って世界の危機に立ち向かうって、うん、いや、なんかいいなってちょっと思っちゃって。うん。うん、いや、この人たち、マジモンのスーパーパワー出てきたら何もできへんでしょみたいな人たちが頑張るって、ちょっとそれみたいなっていう気持ちがあるんですよね。
ああ、なるほどな。
だって、多分今日本の劇場で流れて予告編とかではないですけど、
うん、
この間のスーパーボール直前に出た予告編とかだと、
はいはい
はい、多分敵みたいなやつ、
はい、
相当やべえやつでしたよ。超能力使ってなんか、一瞬にしてなんか、人間が影みたいになっちゃう。ブサーみたいな。怖いみたいなやつだったか出てくるんですけど、大丈夫ですかこんな人たちが戦うみたいな。っていう感じでしたよね、今回のね。
確かに、確かに。
全員確かに地味なんだよな。
うん、
黒い服着て、みたいな。とかあるんで。で、かと思ったらファンタスティック4のうわー懐かしいレトロ感みたいな。
うん、
近未来レトロって言ったらいいですかああいう。
はいはい。
そうそう。レトロフューチャーと言ってもいいかもしれないですけど。
うん、ゴリゴリのレトロフューチャーですからね、あれ。
ね、
もう、ド直球ど真ん中。
うん。
うん。
あんな見せられたらちょっともう、わーってなっちゃうね、うん、みたいな。
そうっすよね。
いや、なんか、僕はファンタスティック4の予告、マジです。すごいなと思ってて。
うんうんうん。
あのレトロフューチャー感って、ちょっと前までおためごかし感でごまかしてきてたやつやと思うんすけど、
うん、
そうですね。いわゆる、現代解釈で、こう、綺麗にするみたいな。
は
い、流行りましたよね、
うん、
一時期ね、
うん、
映画
でし
たね。で、色をちょっと、サイドを落として、ちょっとリアリティ出した色彩のスーツにしたりとか、
はい、
あんまり飾りを足さずに、うん、まあ、あくまで現実のスーツの延長みたいなもの。うん、まあ、ただ、一応、モチーフとしてのマークはついてますぐらいにしてたのが、もう、極彩色の、
うん、
もう、なんか、水色ど真ん中、
うん。
でもそれを僕らが見てて信じられるようになったし、作ってる側がこれでいけるって信じて作ってるっていう、その信頼関係に成り立ってるあの予告が本当に僕は好きで。
うんうんうん、うん。
これは積み重ねやと思うんですよね、やっぱり。
まあ確かに
そうですね。これは本当に MCU の積み重ねの結果ですよ、
うん。うん。ちゃんと漫画側に実写側を近づけていって。
うん。
同じことをできるように、こっちのリアリティラインをだんだんずらしていったんだと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。
それの到達を してるっていうのが、形になった予告だなと思って、僕はちょっと心底感動してるんですけど。
ああ、そう、確かにそうか。
ですよね。やっぱり、まだなんだかんだ言って MCU という枠組みの中での、その、映画の際みたいなのは、特色異なる感じっていうのは全然出せてはいるので、うん、やっぱなんだかんだね、見たくなっちゃうのよね、っていうの
は、はい。
ありますね。
はい。
なるほど、なるほど。
そうそう。
あとあれでしょ？ミスターファンタスティックがペルド・パスカルなんでしょ？
そうです。
最高じゃないですか、本当に。
最高ですよ。そう。最高ですよね。ペドロ・パスカルいいなって話ね、まあまあ、でっかいもしましたけど。うん、そうですよ。キャプテンアメリカの話じゃなくなってしまいましたけど
結局 MCU の話になるんですね。
まあね、うん、
そうまあまあそうですね。
はい。
そっか、じゃあまだ降りずに乗ってるか。
いや、でももうなんかつまみ食いでいいなって思いますけど。
いや、そうなんですよ、そうなんですよ。これは面白そうだから見に行こう、これはいいかなっていうのができるようになったのはなんか そうだなと思って。MCU だから見に行こうじゃなくなったなっていう。
やっぱそれがちょっとやっぱりこうね。やっぱご新規さんが入りにくい要因だしね、うん、っていうのはやっぱあるから。
うん、
だから、やっぱ別に今回からね、まあとりあえずなんか始まる、なんか新しく始まるんだ感はやっぱすごいたくさんあったので。
そうですね。うん。
うん、そういう意味でもね、こっからとりあえず見れるようになってるのかなっていう。
うん、うん。
ちゃんとね、説明も入りますしね、イザイアの設定とか最初に言っとかないと確かにわかんないけど、ちゃんと言ってるしね。
そうですね。
うん、うん。確かに見やすかったかも。
うん。そうですね、本当に。別に、ハルク知らなくても見れるのは間違いないし。
うん、
まあ、てか、その映像もなんか出てくるし。
うん、
そうそうそうそう。ちゃんとね、ニュースでちゃんとこういう経緯があってみたいな、丁寧な説明入るし。
うん。
うん、うん。
そうですね。確かに今回すごい丁寧だった感じしますね。割とこっからでもいいよって言える作品にはなってる。
うん。
気しますね。
そうなんです。
その意味では成功してるんじゃないですかね。
うん。
実際、ヒットしてるでしょ？
ヒットしてます。う
ん、はい。それなりに。
ちゃんとしてるんで、
はい。うん。してますよね。うん。
そうそうそう。でもまずやっぱヒットしてほしいしね、っていう
のは。まあ、そうですね。やるなら続けてほしいですしね。
そうそう。やっぱり楽しみにしてるんで。あだこだ文句言いますけど、っていう文句というか。文句？うん。
いや、
いろいろあだこだ言いますけど、我々。
うん。
なんかもう、付き合いの長い友達みたいな感じなんですよね。
そうそうそう
そうそうそう。
まあ、さあ、みたいな、そういうとこがさあ、みたいなのを言いながら、まあ言うても、ずーっとね、付き合いは続いていくんやなっていう。
そうそうそう。好きだしなって、なってるから。
うん、そうそうそう。そうですね。もう、友情というか、一回こう、信仰はしっかり、育まれた後だからっていう。
そうそうそうそう。そうなんですよね。もういっぱい楽しませてもらってるんでね、こっちはね、うん、っていう。
あそうね。
やっぱね、あるので。いや、でもちょっと今後、
うん、
ラジオの方でも、サンダーボルツとファンタスティック4を取り上げるかもしれないですもんね。うん、
まあ、いや、そこは確かに。
やりそうだと思います。
うん、ね、うん。やるかもしれない。ちょっと一時期ね、ちょっと、MCU ちょっとあんまり取り上げなかったですけど、
はい。
そういう意味でもね、またもう一回、こっから新規行って、見ていこうぜ、みたいな感じです。
なんかね、肩肘張らずに、肩の力抜いてやってくれたらいいと思うんですよ。もうエンドゲームっていう金字塔は立ってるから。
うん、
もう成し遂げてるから。もう圧倒的なことを。もうあとはもうね、
う
こう、軽くやってくれたら。
ね、軽くね。
と言いつつね、と言いつつ、ウィンターソルジャーを期待していったら、めちゃくちゃ作品でしたとか言ってるんですけどね。
そうなんですよね。
そうなんだ
よ。いや、期待するよなーっていう。だから、期待してるよっていう、頼むよっていう気持ちがずっと、めんどくさいですね、我々。
そうなんですよ。もうなんか、どの気持ちで見に行けばいいか分かんないんですよ、もう期待してって。
ね、本当ですよ。
うん、いやー、本当に僕らが一番立ち悪いなってちょっと、
うん、
思いました。喋ってて期待値高すぎやなと思って。
そうですね。
うん。
てかこれが後に老害って呼ばれるんですか？
あー、ねえ、そうですよね。なんか
あの頃は良かったって言って、
ねえ、エンドゲーム以降は認めないとか言い出す厄介オタクになるのかな。
いや、大丈夫です。まだ期待してるんで。サンダーボルツも、ファンタスティック4も。
期待してるんでね。
はい、
そうですね、うん。
期待してますんで、ね、
うん。
はい。
じゃあ、特に他になんかこれ言及しときたいとかはないですかね。大丈夫ですかね。はい。
もういいかと。はい。
はい、わかりました。では、キャプテンアメリカ、ブレイブニューワールドの話。半分 MCU の話だったような気がしますけど、はい。は終わりたいと思います。ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日はまだちょっと未定ですが、また決まったらお知らせいたします。場所は大阪の南森町にある週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しています。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。 バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話しさすぎるラジオ第201回キャプテンアメリカブレイブニューワールドの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。